TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。菅総理、宣言の延長の責任はすべて私。菅総理は今日午前の衆議院予算委員会の集中審議で、緊急事態宣言の延長と拡大について、専門家の理解を得て政府として判断している。最終判断の責任はすべて私にあると述べ、重ねて理解を求めました。立憲民主党の枝野幸男代表は、感染を抑え込めていない政府の対応に対し、総理の姿勢は専門家への責任転嫁だと非難しました。また、東京オリンピック・パラリンピックについて、立憲民主党の山井和則議員が、ステージ3、ステージ4でも五輪を開催するのかと質したところ、菅総理は選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じて安心して参加できるようにし、国民の命と健康を守るのが責務だと述べました。赤木ファイルの存在、麻生大臣、かなり前から確認。森友学園の土地取引をめぐる財務省の文書改ざん問題で自殺した近畿財務局の元職員赤木俊夫さんが改ざんの経緯をまとめた文書、いわゆる赤木ファイルについて、麻生財務大臣は今日衆議院予算委員会でかなり前から存在を確認していたことを明らかにしました。これは立憲民主党の山井議員の質問に答えたもので、山井氏は国会への提出を求めたのに対し、麻生大臣はご意見として拝聴させていただくと述べるにとどめました。赤木ファイルをめぐっては、赤木さんの妻が裁判を通じて提出を求めていて、財務省は先週、ファイルの存在を初めて認めました。今週から高齢者へのワクチン接種が本格化。新型コロナウイルスワクチンの高齢者への接種をめぐって、今週以降、すべての市区町村に向けて政府から大量配布され、事業が本格化します。厚生労働省の調査によりますと、今日は120ほどの自治体が接種事業をスタートさせ、16日日曜までの7日間で合わせて390の自治体が乗り出す見通しです。一方、ワクチン接種予約の電話受付による通信量の増加を受け、NTT 東日本など通信各社は今日、電話発信の制限を始めました。これは回線の容量を確保し、警察や消防への緊急通報など他の電話がつながりにくくなって支障が出るのを防ぐための措置です。ワクチン予約の番号に電話が殺到した場合は、それ以上は回線をつながず、ただいま電話が混み合っていますと自動音声の案内が流れるということです。アフガニスタンのテロ、死者は68人に。アフガニスタンの首都カブール西部の女子校近くで8日に起きた爆弾テロで、ロイター通信によりますと少なくとも68人が死亡、165人が負傷しました。犠牲者の多くはこの学校に通う生徒だと見られています。アフガニスタンのガニ大統領は声明で、反政府勢力タリバンによる見方を示し、人道やイスラム教の価値観に対する犯罪だと非難しましたが、タリバン側は関与を否定しています。アフガニスタンでは現地に駐留するアメリカ軍の完全撤退が進む一方、反政府武装勢力によるテロなどが後を絶たず、治安のさらなる悪化が懸念されています。北朝鮮との関係改善に意欲、韓国ムンジェイン大統領が就任4年目で演説。韓国のムンジェイン大統領は就任4年目を迎えた今日、残り任期1年の国政運営について大統領府で演説し、膠着状態に陥っている南北関係について自身の任期中での北朝鮮との関係改善に改めて意欲を示しました。演説ではこのほか新型コロナウイルスの危機克服や経済の再生に向けた決意も表明。 最新の世論調査でムン大統領の支持率は 36% で就任後最低の水準に落ち込んでおり、任期末までのビジョンを示すことで求心力の低下を防ぎたい考えです。一方、演説とその後の韓国メディアとの質疑応答で歴史問題を含む今後の日本との関係には触れませんでした。経団連の中西会長、リンパ腫の再発で辞任へ。経団連の中西宏明会長が来月1日に開かれる通常総会をもって辞任することが今日分かりました。リンパ腫の再発で去年7月から入院治療を進めていましたが、退院時期が見通せず経団連の活動に支障が出ると判断したということです。中西氏は大手電機メーカーの日立製作所の会長を務め、2018年5月に経団連会長に就任。先月の定例記者会見は治療の副作用で体調不良になったとして急遽取りやめていました。経団連は後任に住友化学会長の徳良正和氏がつく人事を正式決定しました。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週末に比べ160円ほど高い 29,518 円34銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場円相場、午後4時現在1ドル108円96銭から97銭で取引されています。以上、デイリーニュースセッションでした。 TBS ラジオ、
新型ニュースプロジェクト、荻上チキ